熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
ハワイ、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで3月も第5週目になりましてね、もう最終日ですよ。新しい、まあ、スクールイヤー、まあ、4月から3月のスクールイヤーだとね、新年度スタートしますよね。どうですか皆さん、いろいろ新年度から、まあ、学年がね上がる方もいますし、まあまあそのままね社会人の方なんか多分転勤とか、転勤がないか、配置替えとかかなとか、まあ、そういうのも、まあ、転勤もあるかな、多いかなと思う時期なんで、私どもね結構私どもにもこう、部署が変わりますとか担当変わりますっていうのがねこの時期結構多くて、結構なんか連続するんですよね、なんかね。だからあなたもあなたもあなたもみたいな感じで結構皆さん変わっていくんで、ちょっと寂しいなと思いながら新年を迎えるところもあるんですけれども、海外はねちょっとスクールイヤーあんま関係なくて、まあ転勤に合わせて行く移動される方結構多くて、この2月3月とか、まあ、1月ぐらいでも特に兄のインターとか英語スクール通われてる方の方がちょっと多めですけど、まあ、海外に戻られるとか、ちょっと前が多かったですかね、1月2月ぐらいがね海外に赴任になったとか、そのまま、まあ、予定がだいたいこれぐらいの時期だったんで行かれるとかっていうことがまあまああったので、うん、なんかね結構この時期は入れ替えが多いかななんて感じて、皆さんはどうでしょうか。私もね私自体はあまり変わりないかないというとあれですけど、番組もそのままの時間ですし、私がいるところも基本豊橋ですので、あまり変わりがなく毎年のように、まあなんていうのかな、私ぐらい落ち着いていようかなってちょっと思ってますけれども、まあでもね、まあ、ちょうど新学期になるところで塾とかね英語スクールなんかもそうですけど、まあ、同じスクール内とか同じ塾内なんですけど、やっぱり、中学校から高校になったりとか、小学校中学校上がるとやっぱ時間変わったりとか授業のスタイルも変わったりとかね、まあ、英語スクールなんかもそうですけど時間割り変わったりとか、あとはやっぱり新しく始めたりとかね、いろんな教科をねするのが増えたりするので、結構この時期はまあいろいろ初回、そうだな、1週間目2週間目ぐらいまでこれもうどうしてもやっぱり前のね、ことから変えてくんで、いろんなことが起こりやすいんですよね。授業忘れてたりとか、時間割変更気づかなかったりとか、もう本当いろんなことが起こる1週目が特に毎回続いてますね。なのでまあいろんなこと考えると難しいんでまあ困ったら電話してくださいって言ってますけど、お知らせいただければ対応しますよなんてね、結構この1週間落ち着く、2週間目ぐらいかな、落ち着くとやっぱり学年が変わって、まあ、学校も始まってくるということで、そうすると結構落ち着きます。まあこれはね多分社会人の方も同じじゃないかな、4月ね、やっぱ1週目は何かとね、大学生になっても社会人1年生になってもね、何かと1週間2週間目ぐらいはなんかフレッシュな感じで進んでしまいますのでね、はい。まあでもねこの空気感私結構好きです。はい、この4月頭に向けていくね、このなんとも、まあね、もう今桜もすごい綺麗じゃないですか。なのでなんかいつも見るとね思い出すんですよね、若かりし頃のあの頃じゃないですけど、一番ちょっと自分の中で印象残ってるのは大学の入学式とかかな。うん、あの頃のね雰囲気すごいこの時期だと思い出すんですよね。まあ多分まあ学生からねちょっと大人になっていく途中だったんで、多分なんかこう一番こう自分、まあ親と離れてとか、まあ自分として一歩踏み出したイメージが強いからかもしれないですけど、 そうなんですよね。だからね、結構あの桜を見ながらね、いつもそんな気分に浸ってる今日この頃なんですが、この大好きな4月に向けて3月しっかり締めくくりたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組を終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または東の宮 FM とスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ではちょっとメールをご紹介しましょうかね。ラジオネーム民間人さんからいただきます。ありがとうございます。おさむさん、こんばんは。こんばんは。元気そうですね。ありがとうございます。元気です。僕は元気もりもりでのんちゃんにもてあそばれてます。さっきですね、遊ばれてたんですかね。はい、では今日はこの辺でごきげんよう、さようなら、終わり、ありがとうございます。まあ、この辺でまだあの番組ありますので、またメッセージ送っていただければと思いますが、いいですね、元気もりもりで、あの私もまあ比較的常に元気な方なので、あんまりね、ね、あのイメージもそうかもしれませんけど、元気そうに思われやすいタイプですね。はい、病気してる空気感があまりないってよく言われます。まあ、声もね、張ってるのもあるんですけどね、ちょっと高めは高めなので、うん、なんかこう渋いダンディな感じの声じゃないと思うので、ね、元気そうに思われるんですね。はい、元気ですけどね。はい、民間人さん、ありがとうございます。はい、まあね、まあ元気といえば、まあでも気候もね、こう暖かいし、まあ、過ごしやすくなってきますよね。やっぱりこの、まあ、寒さも、まあ、私は比較的ね、いつも番組で言いますけど、寒いのが好きな方なので、まあ、暑いのがあんまり好きじゃないっていうのがあるのでね、まあ、こういう気候が暖かいぐらいがちょうどいいんですけど、まあ、でもね、寒いよりは皆さん動きやすいと思いますし、まあ元気になれるじゃないですか。でもまあね、まあ先週ちょっとお伝えしましたけど、ちょうど今月の4月15日かな、スピードスケートの石川雅之選手っていう、まあ国体ね、優勝した選手をお招きしてね、アニーグローバルエデュケーションプレゼンツで、スピードスケートじゃないや、スケート教室、ね、スケートのイベントやりますので、まあちょっと私実は楽しみなんですよ。やっぱり手足ね、スケートできるからいいですよね。でもそうは言ってもね、何回も行けないですよね。そう、毎回ね、やっぱりこうスケートって、だから結構行ったことない人とかね、初めてやる子とかも多いと思うんですよね。ですから名古屋から結構ね、来てもらったりとか、お申し込みがありましたね。うん、スケート久々ですよ。何年ぶりだろう。コロナの時、まあコロナ禍ではほぼ行ってませんので、まあまあプライベートであまり行かないんで、確かにね、もうスケート行こう、うん、みたいなのあまりないんで、確か。でもまあ子供たちと行くのは初めてかもしれませんね。うん、まあすごくね、楽しみにしてます。はい、スケート教室でね、先生コーチって昔ね、そうですね、それこそ富士急ハイランドって皆さんね、よく知ってるとこあるじゃないですか。あそこの下にスケートリンクがあってね、でそこで結構その近くにもう一個リンクがあるんですよ。で結構修学旅行は違うか、遠足とかかな、まあ結構その団体でこう学校ごとでスケートをしに来てるっていうのが結構ありまして、そこで結構コーチをさせてもらってね、スケートの、あれはどこだったかな、埼玉テレビだった気がするけどな、スケートのコーチとして、その埼玉テレビの朝の番組かなんかで教えたりとかね、やりましたね。結構テレビは出る機会が、なんかスケート通じて、前もねちょっと栗山さんの話したと思いますけど、 あのスポーツフロンティアって番組で実験くんをやったことがあるんですよね。栗山さんがあの出てた時に、であの WBC の監督の栗山さんもなんかすごいね立派な方で、当然あのなんですけど、若い頃を一緒にね撮影したとい こう思い出がありまして、まあそんなのもあって結構スケート関係ではね、まあまあなんか縁があってテレビ出たりとかコーチやったりとか結構させてもらってたんですね。まあすごい選手ではないんですよ、あの普通に人並みに滑れるは滑れるんですけどね。うん、なので結構そういう思い出がありました。なのでまあもしリンク来ていただければ、私 あとむちゃくちゃ上手い人が滑ってますので間違いなくわかると思います。ただあのスピードスケートの選手なんでね、あの羽生結弦君みたいなフィギュアの人はジャンプしたり回ったりくるくるするけど、スピードスケートって基本一方向なんであの回るだけですからね、あれ逆できないんですよね、なかなかうまくね。あのスピードスケートって左回るじゃないですか、で大概左回りなんですよ。だから右に曲がることはできるんですけど、まあ左の方が慣れてるし、あのまあこれ専門的な話だけど、エッジがね、あのスピードスケートの刃もまあもっとショートだとショートトラック短いコースだと余計そうですけど、刃の傾きもちょっと違ったりするんで、まああのだいぶねあの左回りには慣れてるんですけど、はい、まあ人並みにはやれるんで、ちょっとそんなことも思い出しましたけど、はい、まああの今日はね、まあ、3月終わりなので、後で熱血トークもありますから、その辺で熱いトークはしたいと思うので、思い出話にふけろうかなとは思ったんですがまあでもこの時期まあなんていうのかな、気持ちがねすごくまあ受験も終わりっていうかね、新しい年迎えて、まあ今年ちょっとね愛知県の公立高校の入試がやっぱ早かったので、いつもよりもちょっとこう忙しくないんですよね。だから多分いつもはもうこれぐらい決まった直後でもう全てがぐわーってこうあのことが進んで、まあ中学校3年生だった子たち、まあ要は卒業生の子たちも高校が決まってからがもうとにかく世話しかったんですけど、今年はなんかやっぱり のんびりというか、まあ余裕がある感じでね、あの推移してましたんで、私たちもなんとなく余裕がある感じで3月は送ることができたかなと思いますね。いつもはもうちょっとなんかね、うん、やっぱりいろんな場面があるから、やっぱり確定するまではやっぱりね、あの受験生たちを送り出して、決まるまではやはり心配だし、まあ、どうなるかわからないじゃないですか。なのでもう決まるまではやっぱり心落ち着かないんですよね。どっちかというと今年はまあ比較的早い段階で心落ち着いてる感じで良かったなと、まあ、そういうとこだけは良かったなと思いますけどね、はい、なので今はだいぶね、どちらかというと3月の第2週目3週目ぐらいからかな、だからなんかやっぱり春休み入ってから体験授業とかやっぱりあのいろいろ考えられる方が急に増えたっていう印象ですね。なのでそちらの方が結構いっぱいで、なんかやっぱりまあそっちに集中できたという点ですけども、なんか今までと少し違う空気感でこの3月の終わりを迎えましたね。はい、まあでもね、これで、まあ年度終わりも迎えましたので、新しいスタート、新しい生徒の皆さん含め、学年も上がって、ね、新しいスタートを切るというのは新鮮でいいじゃないですか。なのでまあ、今日はですね、しっかり3月締めくくって終わりたいと思ってます。年度終わりなんでね、年度始めに向けて、気合い入れ直して、あとまたあの熱血も最終熱血で気合い入れてお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はいはい、ではこの後はですね週替わりコーナーをお届けいたしますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはレベッカでフレンズ。
静けな
レベッカでフレンズをお届けしました。時刻は6時26分です。今日は5週目なので熱血トークでーす。ということでさ まあせっかくなんでね、あの年度終わり、まあ年度終わりというかこう一応切りでスタートじゃないですか、4月からね。でまあスタートでやっぱりせっかくなので、まあこういう終わりね、からその次の段階で進むときに、まあどういうふうにこうマインドを持っていくかっていうのは、まあいろんなことを学年になると一個上上がったりとか、例えばまあ大人の方でも次の年迎えるっていうことで、まあスクールイヤーって、まあ、別にあのそんな大人だと関係ないけど、やっぱり会社とかも全部4月スタートとか4月入社とかね、やっぱ日本はまだまだ4月が多いので、まあ通常ねアメリカとか結構9月当然そうなんですけど、なんか日本はやっぱり4月3月でね、桜の花見て卒業したり入学したりっていうのがやっぱり通例なので、ここのところって知ってマインドさえやるぞってい こう気持ちが高まったりとか、新しい暮らしに向けてワクワクしたりとか、まあこういい時期じゃないですか。うん、なので結構まあ一発目の授業とかでもそうなんですけど、やっぱり一番最初に結構私聞くのが、どうしたいの、まあ要はね、何をしたい、どうしたい、まあこの視点感ですね、まあどういうふうにしたい、どういうふうにしていきたいということを、まあ具体的にイメージするっていう話をよくするんですよね。うん、でまあいいですよ、中学校3年生なら受験をしっかりやりたいとか、例えばテスト頑張りたいとか、まあ子供さんだとそんなこと多いですよね。例えばいいんです、算数頑張りたいとか、漢字書けるようになりたいとか、英語頑張りたいとか、英検2級受かりたいとか、何でもいいんですけど、結構このタイミングでふわっといかずに、まあまあ具体的に、イメージしてもらうことが多い。特に塾とかはまあ当然勉強できるようになるんで、ように来るとか分かるようになってくるんですけど、まあ何のために今ここにいるのかっていうのはやっぱり明確にした方がやっぱり、ゴールまで近づきませんか。要は簡単に言うと、ただ歩いてごらんとか、ただまあなんだろうな、それもいいこともあるけどね、ただ歩いてけって言ってもね、どういう出会いか分かんない、まあそのただ歩くことが目的であればいいんですけれども、何かしら道しるべがあったり、何かしら目標がある方が当然ゴールに向かっていきやすいし、どういうふうに行ったらいいかって分かりやすいじゃないですか、イメージっていうのはね。だから必ずまあ例えば今年はね、こういう年にするって言って決める、お正月もそうでしょうけど、そういう思いをあげることもありますし、まあ要は皆さんこういろんなタームでね、そういう思いを馳せることもあると思うんですけど、まあさらにより具体的に、まあ、どういう風にしたらそうなるかってイメージを持ってもらうっていうことを結構進めてるんですね。うん。だから例えば、勉強できるようになりたいんだったら、どうやったら勉強できるようになりたい、なるのか。どうやったら勉強できするのかっていうところを、やっぱり具体的にイメージしていく。うん。じゃあ例えば質問でね、じゃあどうやったら勉強できるようになるの？例えば毎日勉強する。毎日何時間勉強する？ 1 時間。1時間足りるの？で1時間足りるんだったら、ね、一体どのぐらい順位取りたいの、何点ぐらいだったら1時間足りるの、じゃあ例えば70点ぐらい取りたい、70点だったら1時間足りる、80点だったらどうね、例えば100点取りたいだったら1時間でいいかなみたいな、うん違う、100点だったら1時間じゃ無理で、100点取ってる人たちはどんな勉強してる、どのぐらい勉強してる、どのぐらい時間かけてる、うん毎日やってると思う、 うん、毎日やってるのか。じゃあ毎日やったらどのぐらいできるかな。でも私には無理。そりゃそうだ。じゃあそんなにたくさん無理だから、まずは、ね、1日塾来て2時間やろうか。やれる？でも目標決めたからそれに向かうんだったらこれぐらいやらなきゃいけないんだよね。まあそうだと。まあ例えばそれで、気持ち的には、あ、そうかと。これを目指すんだったらこれだけやらなきゃいけないんだ。じゃあその中で冒頭2時間やるのがいいと、冒頭2時間でも意味はないでしょ。じゃあどういう風にするの？やっぱり集中するとか頑張るとか、でどう頑張るとか、ね、まあやっぱりどう頑張っていくかっていうのは、じゃあ逆に言うと、じゃあしっかり授業聞く、ね、しっかり問題解く、間違ったこと言えって復習する、もしくは塾でやる、じゃあ自分の家でできないから塾の時間もうちょっと増やそうかとか、ね、より具体的な話になってくる。でどんどんどんどんやっぱり具体的にしていくと何をしていいかが明確になるので、やはりただ頑張るとかただ順位上げたいとかこうなりますよって、やっぱりこれは願い事のレベルになっちゃうんですよね。だからやっぱり、願いを叶えるためにはよりあのイメージを明確に持つことが大事だと思うんですよ、うん、でまあそれをお手伝いしてるっていうのが私たちでもあるので、だただ頑張れよとかね、ただまあ、勉強しなさいって言ってもやはりこうイメージが湧かないし、例えばよくね、あのちっちゃい子とか、まあ、あのまああんまり最近はねあれですけど、これできなかったら困るでしょみたいなね、でも困るかどうかなんか分かんないですからね、子供さんは例えばやっぱり困るかどうか分かんないから、じゃあできなかったらどうなるのとかね、うん、例えばこう具体的に伝えてあげるっていうのはやっぱり大事だし、よくあの何のために勉強するのってね、あのよく言う子いますよね。あの言われたことありませんか皆さん。まあ考えたことあります皆さんもね。何のために勉強するのみたいな。まあ答えはなかなか出ないんですけど、でも何のするために勉強してるかは多分勉強していけばわかると思うんですけどね。はい。でもやっぱりこう考え方っていろんなパターンがあって、いろんな、考え方とかいろんな形を持って、まあ、要は、車もそうですけど、もう時速80キロしか出ない車で80キロ出したら危険なんですよね。当たり前ですけど、まあ、要は目いっぱい使わなきゃいけない労力を、力をフルパワーで使わなきゃいけないから、そうするとどっかに歪みが来るわけですよ。でやっぱりいろんなことをいろんなものを知って、ものを考えていくっていうのはやっぱり余裕ができますし、考え方の広がり感、幅感もできますよね。で考えたらもうそれしかないと思って生活、やっぱ苦しいし厳しいしきついんですよ。一つの考え方しか持っていないというのはね。ですからやはりいろんなこと、これが例えばよく言われますよね、こんな教会だって意味ないじゃん。意味がないかどうかはでやるんではなくて、まあ、そのことを知ってることによって、もしくはそのことから派生していくことによっていろんなことを知ることができる、でいろんなことを知ることができて、いろんな考え方ができる、まあ、いろんな考え方しなきゃいけないわけじゃないけど、いろんな風に余裕ができるわけですよ。そうするとやはりこう自分が生きていく中でも全てにことに関して余裕ができて、さらに考え方も、まあ、充足できる、まあ、要はいろんな考え方がしっかり持てるようになっていけるんじゃないかなというふうに考えてますね。まあ、例えばこれは一例ですけどね、うん、やっぱりキツキツでもうそれしかないとかその道しかないっていうのはやっぱりね、例えばね、あの丸太一本通して橋が川の上にかかってたとしますよ。でこの丸太しかない渡るものはって思ったら渡るしかないでしょ。だけど渡り方っていろいろあるじゃないですか。上を歩くのもあるし、まあ丸太にしがみついていくのもあるだろうしね。もしかしたらうまくいったら丸太を切って橋を架けることもできるかもしれないしね。ただ丸太をなんか立ててみたらそこで防空位になってね、例えばその丸太を使ってうまく渡ることもできるかもしれないし、例えばですよ。でもそういういろんな考え方していくにはやはり物事をいろいろと知っている、物事をいろいろ言って自分の頭の袋を大きくしてるときっといろんな考えができて、この解決策も見つかるし心に余裕もできますからね。もうその一つしかない、もう丸太の上を走って渡るしかないって思ったらやっぱりちょっとね怖かったりするし危険だったりするかもしれないじゃないですかね。まあもっと言うと渡らないって選択肢だってありますよね、まあ、そこまでたどり着けるかどうかですよ。はい。だからやっぱり そう、ものの考え方っていろいろだとは思うんですけれども、やっぱりこう、まあ、より具体的に物事をイメージしていく。まあ、それもね、やっぱり、自分に余裕を持たせるための一つだと思うんですよね。うん。そうすると、やはり余力を持って、オーバーヒートしないように、すべてのことに取り組んでいけるっていうのは、ものすごく多分楽だと思うんです。ただ、やっぱりアスリートとかスポーツ選手みたいに限界までこう自分を鍛えてからね、まあ、その余力を持って例えば限界を鍛えて引っ張って幅を広げて、まあ、プレーしていく、まあ、それも多分ね同じことだと思うんですよ。練習でかなりきついとこまでやってね。だから物の考え方が勉強もそうですけど、まあ、イメージを大きく膨らませる、まあ、自分の持ってる袋を大きくもうどんどんどんどん膨らませてあげる、ね、その中にまあドラえもんのポケットじゃないんですけど、いろんなものが入るようになってくると、そこからいろんなことが解決できたりとか、いろんなことを見ていけるようになると。うん。だから全てのものが単調な話ではないんですよね。例えば、そうだな、英語話したら何に役立つかわからないとか、例えば、だって、役立つかわからないのは多分、あくまでも役立ったことがないから。まあ要は、役立てたことがないし、使って、場面がないから少ないからだと思うんですね。だって必ず使う場面はあるし、使って言うようなこといっぱいあるし、いいこともいっぱいあるので、言語的にも英語話せて損することは多分ほぼないと僕は思うんですね。話せて損したっていうのはほぼないと思うけど、例えば自分の場面が使ったりとか役立ったりすることがなかったり、例えば外国人の人とコミュニケートする場面がなかったり、日本家から一歩も出ないとかって場面じゃない限りは必ず何かしらの刺激を受けてそれが役立つ時は来るじゃないですか。うん。ということは、まあ要はそれに対していろんな経験を積んでいろんな場面に行っていろんなことを考えて、まあ、いろんなことを触れていくことで、まあそういうことですら、ね、使ってみようとか習ってみようとか世界が広がるなっていう風にスイッチが入ってくる、まあそんな可能性もあるわけですよね。はい。なので、まあ、ちょっと話が大きくなりましたけど、まあ4月向けて3月なんで、一つ自分の中でも、一つ二つ三つ何かしら目標設定し、ね、してみたらどうでしょうか。そして、さらにこう、そこをイメージを膨らませる。まあ要はどうやってやる。どうしてやっていく。で、それをどうやってやるっていく、どうやってやりながら、なんでこれやらなきゃいけないか、どうやってやる方がいい。どうしてこれをこうするとこうできるようになるのかみたいなことをまあ順序立ててイメージしていくと最終的にはまあいい結果というよりも自分が成長できると思いますね。うん。そしてその成長があることによって余裕があるとやっぱりみんな皆さん周りの人とも含めてもやっぱり、一緒にこう いられるというまあ自分がその中でも成長していけるようになるんじゃないかななんて思います。なので今日はですね、年度末、3月末ですから少し新しい年、年度に向けての気持ちの持ち方なんかをお伝えしてみました。参考になりましたでしょうか。以上、熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりましたね。早いもんでエンディングの時間になりましたね。まあさっきの続きになりますけど、私たち、まあ私というよりも、まあ、兄グローバルエデュケーションね、この来年度かはで、やっぱり、まあ、この今の皆さんの動き方とか、まあね、外出たりいろいろすることも増えたじゃないですか。やはり自分たちも大きくいろんなことやって皆さんと触れていきたい。まあスケートなんかのイベントを4月にやることも今までやってなかったんですね。ですから、まあこういう皆さんと触れる機会をどんどん増やしていきたい。まあ4月ね、スケートやりますけど、7月七夕とかね、ハロウィンもそうです。クリスマスもそうですし、より皆さんと触れる機会をね、どんどん作っていったりとか、あとはやっぱりこう、イベント、 まあ、やっぱりこう今塾だったり英語スクールプログラミングプロクラだったりね、いろんなことがあるので、そして今教室来ていただいていろんな方とお話しして、お母さん方とかお父様方とかね、生徒の皆さんたちと触れ合っていく中で、やっぱりいろんな、つながりとかいろんな成長を感じられるので、やっぱりリアルに、まあ、今年のキーワードはリアルですね。リアルにこうやっぱり皆さんと会っていきたい。うん。やっぱりこう少しの表情とか少しの表情の変化とかね、まあ本当に直接話す時の笑顔とか、まあ、そういうのを大事にしていきたいと思ってます。じゃあそのために私たちは何ができるかっていうのを今アニーグローバルエデュケーション、自分もまあこの熱血を教える中澤先生もそうですけども、まあ、皆さんの笑顔を本当に直接見たい、そんな思いで、ラジオなんですけどね、そんな気分で放送していきたいと思っているんですね。はい。なんかね、まあ本当なんかね、こう今この暖かい4月の陽気の中で新年度を迎えれるっていう、なんか普通に迎えれてるの久々なんですよ。うん。まあだからこう日常がしっかりこう送ることができてね、私たちも普通にこういう全てのことが考えて行われていくっていうのはものすごく嬉しいことですしね。はい。でね、まあ、アニーグローバルエデュケーション自体も本当にいろんなところでつながりを持つことができまして、4月以降もいろんな場面で皆さんにお会いすることがまた増えると思うんですね。なので、まあ、熱血を教えて中澤先生も含めてですね、まあ、アニーグローバルエデュケーションをまた感じていただける機会も増えると思いますし、まあ、今言いましたように、やはり直接皆さんに会っていろんな思いを伝えて、よりこう1年ね、いっぱいいっぱい大きくなって成長して皆さんと共に、ね、行きたいなと思っておりますので、またね、まあ声かけてくださいって言うんですけど、いろいろ一緒にできたらなと思っています。はい。まあね、今日は3月31日です。ちょうどね、こんなぴったり終わる日に放送なんてなかなかないんですよね。だからちょっと今日はね、熱血トークもかなり熱血感出してみましたが、まあタイトルもね、熱血を教えて中澤先生ですから、私が熱血の喋りしなかったらね、気合入れろって話になってしまいますので、やはり常に熱く熱い思いを伝えながら、また新年度も迎えていきたいと思っておりますので、またね、4月からもよろしくお願いいたします。はい。今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.